もしもし、テレホン人生相談です。
こんにちは。
こんにちは。今日はどのようなご相談ですか？は
い、夫がいるんですが、別居してまして、
はい、
別居してからまだ半年ぐらいなんですけども、
半年、はい、
帰ってきても難しいような関係で、
はい、
それで今まで私、いろいろ我慢してきたので、
はい、
もっと自分の気持ちに正直に生きるべきだったと、後悔してまして、
はい、
気持ちを前向きに少しでもできないかなと、ご相談させていただきに、
はい、はい、まずご年齢をお伺いしてもいいですか？
40歳です。
はい。旦那様は？
46歳です。
46歳。お子さんはいらっしゃるんですか？
小学生の子供がいます。
うん、
女の子です。3年生です。
夫婦仲としては
そんなには悪くなかったです。
どんなことを我慢されてきたんですか？はい、
経済的に全部夫が管理してまして、
うん
うん、必要最低限しかほとんどもらえなかったんですね。
はい、
もう好きなものは基本的に自分で稼げっていうスタンスだ、
うん、
の人だったんですけども、
はい、
そういう人はタイプじゃなかったんで、
うん、
やっぱりそこいうところで歪みが出てきたんだなって、はい、思うようになりまして、
結婚して何年ですか？
13年です。
13年間、はい、まあ、ずっとそんな風に過ごしてきたっていう感じで。
そうです。もう最初から、
最初からだった。
お金にシビアな人だったので、
うん、結婚前はそうじゃなかった？
結婚前は全くもう本当に手のひら返したような、
はい、
むしろそのお金に寛大なような。
あ、半年前にいよいよ別居に至ったわけですけど、そのきっかけは何ですか？は
い、夫がいろいろと嘘ついてまして、
うん、
例えばその、お金を子供ができたら増やすとか言ったのも全然増やしてくれないし、
家に入れるお金、
生活です、
うん、
生活費ですね、私にある名義をしてくれる約束だったのにしてなかったりとか。
何の名義ですか？
口座関係ですね。
あ、
まあ大きなところではそういう、
大きなところはそう
です。はい、はい、
でも生活費を増やさないのはもうお嬢ちゃん9歳だから、
はい、
9年経ってますよね、お子さんできてから。
はい、
9年間は我慢しちゃったってことですか？
そうなんです。もう子供ができたので、嘘つかれてすごくショックだったんですけども、自立っていうんですか、そこの自信がなかったですね。
半年前に、まあ、きっかけの一つとしてカウントしたってことですかね？
そうですね。大喧嘩になって仲違いして帰ってこなくなったという感じですけども。
じゃあ、はい、旦那さんの方から出て行っちゃったんですね。
はい。向こうの方が嘘つきましたし。
あ、嘘っていうのは今教えてくれたような3つのこと？
はい。そんな感じどれかみたいな。はい。
口座の名義を変更するって言ったのを約束はいつしたんですか？
10年ぐらい前ですかね。
10年ぐらい前、
はい、
いや、じゃあいずれにしても随分と長いこと我慢してきたんですね。あの約束が果たされないけど、
相手を信じすぎたというか、はい、
いつかしてくれるだろうと思って9年経った、10年経ったっていうことでしょうか？
いや、口頭だけは確認してました。口先では確認してました。
あ、なるほどなるほど、
はい、
でついにやってくれないということで、まあ、言い争いになったのかな。
はい。
それで旦那さんの方が出てっちゃったと。
はい。
今の状態で困っているのは、離婚は仕方ないと思ってるんですかね？
はい。
だけども、その後悔をしている自分の気持ちの持ちようが、
はい。
うまいことをコントロールできないからどうしようっていうことですか？
はい。
うん。
そんな感じです。
そんな感じ。
過去ばっかり振り返るというか、ああしとけばとか、気持ちに気づいとけば、もっと自分の気持ちに正直に生きればとか。
正直な気持ちっていうのはどんな感じですか？今もし言うとしたら。
やっぱりそういう人はタイプじゃなかったので、
うん、
やっぱり若いっていうことも、そのいろんな面でプラスになるんだなって、すごく自分の自尊心が低かったので、もっと、自分を大切にすればよかったなと、はい、
じゃあ後悔はなんかもっと早く別れてればよかったとか、結婚しなければよかったとか、そういう感じですか？
いろいろ法律的なことも知っておけば違ってたかなとも思いました。
離婚するにあたって、
そうですね、はい、うん、そういうこともきちんと法律的な知識も入れて、
うん、
そしたらもっと冷静に相手のことを見えるんじゃないかなと、はい、
相手
の財産分野は、
うん、
あの2分の1に分かれるのが普通とかって、うん、そういう知識もなかったですので、はい
はい、あ、別れたとしてどうなるかっていうような法律的な知識がもっとあれば、
はい、
もっと早くにいろんな動きができたのにと、ということかしら。
そうですね、もう少し、うん、あの自分にとってプラスになる、
うん、
あの人生が歩めたんじゃないかなと。
人生がね、うん、
はい、
このお話の中にお子さんのこと全然出てこないんですが、お子さんは今のお父さんお母さん見ててどう思ってるのかな、は
いはい、子供も仕方ないと諦めてる感じですね。
もうちょっと他には何かすごく困ってることってないですか。今別居しちゃって離婚ということになりそうで、
はい、
そのことには困ってないんですもんね。
いや、もう諦めですね。
諦めてる、うん、
はい、
でもそのことがまあ納得してないわけですかね。納得してなくて後悔ばっかりしちゃうから、その後悔してる気持ちに今困ってるってことですか。
早く気づいとけば、うん、その向こうはやっぱりその自分なんですよね、
うん、
思えば大切にされてなかったなとか、
うん、
そんな人がといい未来が築けるわけがないんです。
じゃあこの結婚が失敗だったってことに、はい、もっと早く気がついていればよかったというような感じでしょうかね。
はい、前向きにできないかなと。
できないかな、
くよくよしちゃうので。
くよくよしちゃうからね、
はい、
じゃあこっから先のことを見れないかなということで、はい、まあその具体的な方法などがあればアドバイスをいただきたいということでよろしいでしょうか。
はい、はい、気持ちのあり方とか、うん、
気持ちのあり方とかね、
はい、
今日お答えいただきますのは、はい、弁護士の大迫恵美子先生です。
お気持ちを前向きにっていうことですけど、
はい、
やっぱり今の状況がね、
はい、
いろいろとあの困難な状況にあるので、
はい、
まあ気持ちだけ前向きになるっていうのも難しいかなと思うんですけど、
あ、
やっぱりその、はい、外側のね困難な状況を解決する方向性が出てこないと、
はい、
前向きになかなかなりづらいですよね。あのまあ離婚したいんですかね。
変わらないと思うし相手は。
まあそうでしょうね。
そういうあの何ですか、お互いそのそういう嫌な面ばっかりであれギクシャクしても、あの子供にも影響するだろうし。
もう大人なのでね、
はいはい、
当然あなたもそうなんだけど、
はい、
変わるってことはそう簡単なことじゃないので、
はい、
まあ相手は変わらないって思ってないといけないと思いますけど、
はい、
その変わらない相手とではとてもやっていけないっていうことなんですかね。
そうですね、もう我慢するのはこりごりなんで、
うん、
はい、
あの伺ってるとね、その我慢した内容っていうのは、まあ、要するに生活費をあんまりくれないとか、ものすごく倹約させられたとか、まあ、そういうことに、はい、言ってますよね。
相手がいくら使ってるとか、
うん、
給料がいくらあるとかも聞いても全く教えてくれないし、あのきちんと実家に置いたりしてるのかに、家には絶対ない感じですね。
今のお話だとやっぱり相手のものとか随分調べてみましたか。
調べてみましたけど、さっぱりそういうものはきちんとされてて、さっぱりわかりません。
まああなたにその探させないように随分と向こうもあの気を使ってるんですね。
そうですね、あのそういうふうなことはきっちりできるするタイプだったので、はい、抜け目なくされそうです。
ね、あなたにお金を渡さないで自分の方ではきちんと貯めていて、はい、老後の資金なんか、はい、あの用意してるんだっていうようなことを言ったりするんですか。
いえ、全く言わないです。
あの全部俺が使っちゃってるんだから俺のもんだからいいんだって、そんなような態度なんですか。
いや、飢えさせてないだろって、そういう上から目線なことを言うぐらいです。
あなた自身ね、まあそのか、はい、少ないながらも生活費をもらわなくなったとして、
はい、
今後の生活とかについては自信があるんですか。
介護関係のお仕事で、あの子供を養っていこうという覚悟はあります。
これまでは経験があるんですか。
はい。
あ、そうですか。ではまあ、自立してやっていけそうなんですね。
はい。
じゃあ、まあ、そんなにね、はい、もう本当に嫌で嫌で仕方がないということであれば、
はい。
生活を立て直すということをお考えになってね、まあ、離婚してね、まあ、向こうが、はい、今の状態で、一方的にあなたの方から向こうが嫌だというのに離婚できるのかなっていうのは、やや問題を感じますけど、
あ、彼も離婚したいみたいです。
うん、そうであるならね、
はいはい、
離婚して、はい、まあ、それこそそこから前向きに考えるってことですよね。
あ、はい。
で、もちろんお子さんがいるので養育費はちゃんと払ってもらってね、
はい、
で、新しい生活をやり直していくと。それから当然、はい、その彼の名前で貯めてあるにしろどこかに置いてあるにしろ分かりませんけど、それについてはあなたと2人で作った財産ですから、財産分与としてね、半分よこしなさいと、はい、いうことはできるわけです。
はい、少しぐらいはできると思います。
うん、まあだからね、はい、持ってないって言ったら預金通帳出しなさいとかね、お給料をもらってるわけだから、はい、お給料の振込口座があると思いますので、はい、その振込口座の履歴を出しなさいとか、あるいはまあその口座からどっかへお金を動かしているようだったらね、何月何日この何十万抜いたのは何に使ったのかとか、どこに置いてあるのかっていうようなことを開示させて、今どこにお金を貯めてるのかっていうことを見つけ出してね、そして半分はこれは財産分与として私のものですっていうことでもらうっていう方法もありますので、そういったその法的な手立てをいろいろきちんとやってね、
はい、
で新しい生活を考えていくっていうことにすれば、
はい、
まさにあなたのおっしゃる前向きな感じですよね。
ああ、そうですね、できるだけのことはしないと後悔しますよね。
うん、だからできるだけのことをするのはね、はい、これはもう法的な分野の問題ですから、
はい、
向こうが話し合いでは応じてくれないっていう状況ならば、
はい、
家庭裁判所の調停とかを使ってね、
はい、
まあ、弁護士の費用は法テラスっていうところがありますので、
はい、
そこで弁護士費用を立て替えてくれますので、
はい、
弁護士の支援を得て、
はい、
で家庭裁判所で、まあ、そのあなたの権利をきちんと行使するっていうことはできますよ。
はい、
まあ、これが当面のあなたの生活を立て直すために非常に前向きな行動ですから、そこを一生懸命頑張ってみることによってね、
はい、
まあ、自分も頑張ればこんなことができるんだ、こんなにちゃんとやれたっていうことが、おそらくあなたの精神的な、ね、支えにもなるだろうし、はい、その今の後悔ばっかりしてるっていう後ろ向きの気持ちが、はい、変わっていくきっかけになるんじゃないですかね。
頑張ります。
うん、そうですね、
ぜひ参考にさせていただきたいと思ってます。
ご自分のことももちろんそうだけれども、はい、9歳のお嬢ちゃんのことね、考えてあげていただきたいなとも思うんですよね、
はい、
うん、
はい、
これから前向きになるための一番大きな要素でしょ、お嬢ちゃんがいるっていうのは。
あ、そうですね、
ね、
はい、
早いとこ切り替えていくと、ね、
はい、
あとは時間が少し過ぎればお気持ちもね、周りが状況が整えばね、だんだん前向いていくと思いますよ。
はい、わかりました、
はい、
ありがとうございました、
は
い、
お体に気をつけて、
はい、はい、すいません、はい、どうも、はい、
失礼いたします、
失礼します。